Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第145回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はふと立ち止まって今の自分を見つめ直すきっかけをくれるお話をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどふと立ち止まって、はい、今の自分を見つめ直すお話と言いましたが、智香、うん、さんの気になる一言のコーナーはいつも私に気づきを与えてくれます。
ありがとうございます。
いつもとても素敵な一言をご紹介いただいてますが、はい、うん、はい、今日はどなたの言葉を紹介してくれますか。
はい、今日はですね、
はい、
ダイアナ妃です。
あら素敵ね、ぜひ聞きたいと思います。はい、では智香の気になる一言のコーナーお願いします。
はい、私は人と同じやり方はしません。マニュアル通りにはやりません。頭ではなく心の声に従います。もしそのせいで困難に遭うとしても覚悟はできています。ダイアナ妃。人と同じやり方では人と同じ結果になります。歴史に名を残した偉人たちは人と違うことをしてて結果を残し、そしてその言葉に説得力と強い意味を持たせました。 あなたの直感に従い、どんな結果になろうとも覚悟をしてください。決意をしてください。腹をくくってください。それだけでぶれることなく、強くしなやかに、そして自分の決定に関して前向きに取り組めることでしょう。結果が思わしくなくてもがっかりする必要はありません。当面は失敗に思えても、直感で選んだ場合はもっと先に、その決定でよかったということを知ることになるからです。
ありがとうございます。今日はまたとても力強い、
そうです、力強く一言、ちょっとね、はい、読ませてもらいましたけど、
とっても気持ちを込めて読んでいただきました、はい。まあね、ダイアナ妃ってさっき私が言いましたけど、まあ、今はダイアナ元妃っていうことになりますけど ね、もう日本ではダイアナ妃といえば知らない人はいない。でね、私も同世代でございますので、
そうですね、
ビジュアルは甚だしく違いますけれども、同世代でいらっしゃるので、はい、思い入れも深いんですけれども、うん、ダイアナ妃ってこんな考え方の方でいらしたんですね。
そうなんですよ、知らなかったですよね。
私は人と同じやり方はしません、マニュアル通りにはやりません、頭ではなく心の声に従います。でこのね、あと、もしそのせいで困難に遭うとしても、覚悟はできています。なんて力強い、
言えないですよね、こんなことは、ね。
すごい力強い言葉ですけど、この言葉を友香さんが選んでくださったのは、どんな思いで選んでくださったんですか？はい、ま
あ、本当にこんな風に何事も決定できたらいいなって思ったのが、選んだ理由なんですけど、はい、頭ではなく心の声に従います。これは本当にそうだなと思って、
なるほど、
直感ということかなと思うんですね。でもどうしてもやっぱり人と同じやり方をしたくなるじゃないですか。
そうですね、どうしてもそうなりますよね、はい。
でやっぱりマニュアル通りしたら失敗しないと思いますけど、やっぱり腹をくくって自分の下した決定に従ってやっぱやっていきたいなということで、後悔しない生き方をしたいなというふうに思ったので選びました。
あら、うん、ひょっとしてそうかなって思いました。
さすが
直感力
ですよね、ダイアナ元妃、
ね、うん。で、友香さんはこの直感力というのを大切にされてますか？
はいはい、一番大切にしてますね。もともとそういうところありますね、うん、ご存知の通り、
はい、
皆さん頭で考えるの苦手なんで、どうしてもこう直感で考えてしまうので。
そんなことないです。
ありがとうございます。そこはすごくね、共感できるんですけど、
はい、
マニュアル通りにやらなくていいんだなってちょっとね、ほっとしました。どうしてもそういう通りにやらないといけないという
風に、うん、そうです、日本人特にそれが好きですね。
そうです、
はい、
それがやっぱりできないことがあるので、
うん、
でもやろうと思ってやってきたので、
はい、
こんなね素敵なダイアナ妃でもそう思って覚悟してるんだと思ったら、
はい、
ちょっとぐらいね失敗してもいいよってことで、ね、この先にはその決定でよかったよと思えるよってことを教えてくださったんで、
うん、
いいかなと思いますね。こういう生き方すると後悔ないですよね。
あら、覚悟して、すごく素敵です、うん、でもね、友香さんのような方がそういうふうにおっしゃるのもとってもいいなと思っておりまして、うん、
はい。
でね、やっぱり頭ではなく心の声に従いますっていうのが、うん、体現してらっしゃいますよね。でどうしても私なんかは、うん、頭で考えたことを行動にしようとしてしまうので、
存じております。
これいいなと思いました、ね。でやっぱりダイアナ妃といえばもう波乱万丈の人生を送られて、
で、ね、
はい、でくしくもね、この前、
ね、
ご紹介していただいた、はい、マリリン・モンローさんと同じお年で、
う
ん、亡くなっている。
そうなん
です、そうなんです。
なかなか鋭い。
そうなんです、36歳で亡くなっていて。あ、若い。あ、そうで、もダイアナ妃がどんな、ね、うん、亡くなり方をしたのかも全国の皆さんご存知だと思うんですが、 それに至るまでもとっても波乱万丈でいらして
したよね。
でも常にこの、言葉通り、うん、頭ではなく心の声に従って、うん、 で自分の決定に関して前向きに取り組んでいらしたんだなっていうこともね、うん、納得させられるような生き方をしてらしたなっていうのもね、はい、もうこれきっと皆さん納得してらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、でもね私も頭でどうしても考えてしまいますって言いましたけれども、はい、つらつらねたくさんの方に出会って思うことは、はい、直感に従って決めた方は、はい、後で後悔されることが少ないんじゃないかなって思います。自分のことではなく、うん、今まで会った方の、
そうなんですね、
統計的にね姿を受け取ってしまいたい、これもいけませんね、これもいけませんけれども、うん、まあ、例えばお客様ですね、はい、新郎新婦なんかもすごくすぐ決めてくださる方いらっしゃいますよね。確かに
分かれますね、
うん、すぐサクサクと決めてくださって、うんうんうん、そういう方に限って後で何かクレームを言われることが少ないなって。
あ、それはそうかもしれないです ね、
はい、ですごく迷われてでいろいろご提案をしてい
らっしゃいますね。
で実際に、まあ、渋々というかそれを、うん、施工してからやっぱりそれじゃなかったなというような声をいただくこともあります、うん、これはもう私ども、もう反省すべきところなの、うんうんかなとは思うんですが、はい、やっぱり直感力に優れている方は後で後悔すること少ないってここに書いてますけども、うん、その通りかなって
本当です、ね、
思います。なので私もそうしていきたいな、
うん、はい、お互い頑張りましょう
見習ってそうしていきたいなと思います。今日も素敵な一言ありがとうございます。さあそれではね今日の読んでいただく作品ですが、はい、今日も、はい、口紅の時角田光代さんの作品の中から読んでいただきますが、今日は何歳ですか。
今日はですね、はい、大人になりましたよ、
はい、
38歳。
38歳、
はい、
だいぶ大人です ね、
そうですね。
でもね私からするとまだまだお若いですね
確かに若いですね。
東賀さんのお年には近くなってきましたかね。
そうですかね、
はい、38歳は、うん、ざっと言うとどんなお話でしょうか。
ねちょっとやっぱり子供ができて仕事を持って、はい、もう現代の女性の、
は
い、思ってらっしゃる気持ちかなと思いますね。こちら幸せだけどやっぱりちょっと思うところあるよって、そんなでもね家族みんな幸せでっていういいお話ですね。
いや、そうよかった、
はい、はい、
よ
かったですよ。
苦しいお話じ
ゃない。苦しくはないですね。
よかったです。わかりました。はい、じゃあね、聞いてくださる方もちょっと安心して聞いていただけたらと思います。はい、さあそれでは角田光代さんの口紅の時、38歳ですね。お願いします。はい、
38歳、角田光代。向こうからおばさんが歩いてくるとなんとなく思って通路を避けたら、おばさんも同じ方向に避ける。それで気づいた。向こうから歩いてくるのはおばさんではなくて鏡に映った私だった。私はそのまま鏡に近づき、まじまじと自分の姿を見る。右腕には書類でパンパンのバッグ、左手にはお惣菜や食材の入ったデパートのビニール袋。お化粧はほとんど落ちて唇はカサカサ。これが私、これが私か。なんだか一気に力が抜けていく。デパートのフロアの隅に置かれた鏡と向き合っている私を怪訝な目で見つめて何人かが通り過ぎていく。慌てて私はその場を離れ、娘に頼まれていた裁縫箱を探しに行く。両手に荷物を抱え、混んだ地下鉄に乗り、駅から小走りで家に向かい、玄関を開け放つと、ママ遅いよと 娘の非難の声が迎える。はいはいと適当に返事をしながら台所に直行し、手を洗い、お米を研いでスイッチを入れる。台所に入ってきて一日の報告をする娘に相槌を打ち、手早くお味噌汁とサラダを作り、買ってきたお惣菜を皿に移す。テーブルに料理を並べ終わって8時。前後して夫が帰ってきて、3人でいただきますと手を合わせる。にぎやかなテレビ。夫のつまらない冗談。娘の甲高いブーイング。かつて欲しいと願ったものは、とりあえず今私の手の中にある。例えば家、家族、笑い声、明日には忘れる小さないさかい、仕事、輸入雑貨を扱う会社で私は今企画部の主任を任されている。それでも手に入れたものばかりでもない。いくつも手放してきたものはある。例えば娘との時間。仕事を辞めなかったから、この子は0歳から保育園に通っている。それからゆとり。季節ごとにカーテンの柄を変えるような、ホテルのような朝食を用意する生活を私は夢見たけれど、平日の夕食には出来合いのものが並ぶのが普通になってしまった。そしてさっき見た鏡の中の私の姿が目に浮かぶ。綺麗でいたいという小さな願いも私は手放してしまったのかもしれない。翌朝30分早く目覚ましをセットした。着替えを済ませ洗面所に向かい、いつもより丁寧に化粧を始める。夫と娘が起きてくる。
ママ、朝ごはん。
寝ぼけた顔で洗面所に入ってきた娘はふと立ち止まり、私の後ろ姿を見ている。お化粧する私がそんなに珍しいのかと不安になるほどまじまじと。声をかけたいが口紅を塗っているので何も言えない。娘は何にも言わずパタパタと台所へかけていく。台所に行くと夫がコーヒーを入れ、娘が卵を焼いていた。どうしたの、あなたたち珍しい。声をかけても何にも言わない。パンの焼き上がるいい匂いがする。台所に3人立つのは無理なので仕方なくダイニングテーブルに着くと、コーヒーが運ばれ、トーストとオムレツが運ばれてくる。オムレツは見事に焦げていた。コーヒーは自分で入れるよりずっと美味しく感じられた。いただきますと手を合わせ、またにぎやかなテレビの音声の中食事をする。朝は食事も世話しない。
あ、もう間に合わない
と娘が立ち上がり、夫もトーストを口に押し込んで立ち上がり、私も急いで空いた皿を重ね流しに運ぶ。
行ってきます
という夫と娘の声が重なり合う。
行ってらっしゃい
と台所から怒鳴る。ママと呼ばれ、振り返ると出て行ったとばかり思った娘がドアから顔を覗かせている。ママ、今日なんかいい感じ。迫力ある。娘は早口に言うと、パッと廊下に駆け出していった。玄関のドアが開き、閉まる音がする。食器を簡単に洗い、テレビを消し、ガスの元栓を閉め、バッグの中身を確認する。もう一度洗面所に向かい、鏡に向き合って口紅を塗り直す。そうして私は思い出す。かつて口紅を塗る母の背中をじっと見つめていた自分の幼い日を。その時の母が怖かった。置いていかれるような気がした。確かに口紅を塗る時の母は私だけの母ではなかったんだろう。一人の女性に戻るささやかな瞬間だったのだろう。私の母はそんな瞬間を決して手放さなかったのだ。行ってきますと誰もいなくなった家に声をかけ、ドアを開ける。明るい日差しがいっぺんに視界に入る。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tomoka さんに口紅の時38歳をお読みいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いきなりね、救急車の音が鳴ってしまって、できっとね、これは聞いてくださってる方は、街中のシーンなので効果音かなって 思ってくださったかなって思います。
そうです
ね、サプライズですね。はい、はい、そんなことないんですけどね。はい、この作品本当にいろんなことが凝縮されている素敵な作品ですが、ともかさんがこの作品を選んでくださったのはどんなところに共感されましたか？
この方ね、女性、はい、日々の生活に追われて、はい、自分のことは後回しじゃないですか。
もうそうなっちゃいますよね。はい、
だけど綺麗でいたいという小さな願いをね、思い出す年齢に共感したからですね。
38歳ね、ともかさんは近いですけど、私からすると全然お若いので、
はい、
そんなに劣化するっていうんでしょうかね、おばさんなんだなんていう年じゃないかなって私は思うんですけど、ともかさんはそういうふうに感じられたっていうことですね。
まあ、38歳の頃はそう思っても、はい、もっとこれからね、どんどんね、恐ろしくなりますけどね。
そんなことないです。
転げ落ちるようにね。
そんなことないです。でも年齢的なことに、はい、気づくところもあるっていうところに共感されたということですね。
もう差し掛かってますよね。
なるほど、うん、それで他にも共感されたところがありましたか？
そうですね、でもこのね、女性は、
はい、
結局はまあ幸せなんだなって思いますね。
なるほど、そうですよね。
家族に見守られて、
そうですね、家族に支えられて、う
ん、このねお母さんが多分、はい、ママがね、口紅塗っててパタパタと台所に行ったじゃないですか、
うん、
私の想像では、はい、パパにママ今お化粧してるよって、だから忙しいからパパ一緒に朝ごはん作ろうよって言ったのかなと思って、優しいお子さんで、はい、娘ちゃんと、あとご主人も優しいですよね。
そうですよね、
コーヒー入れてくれて、
うん、もうでも、うん、トモカさんの直感力が素敵ですそんなことは私全然考えつかなかったです。
で羨ましいなと思って、焦げたね、うん、あのねオムレツがやってくるけど、
ね、
ちゃんと座って、
うん、
幸せじゃないですか、そんな作ってもらって。
そう、ね、申し合わせたように2人でキッチンに立っているの、うん、なんでかなって思いましたけど、うん、パパに
パパと一緒にママ綺麗にしてるから、うん、作ってあげようって言ったのかなって思いましたね。だから幸せだなと思いながら。
ともかさんが素敵です。
ありがとうございます
ありがとうございます。私ね、この作品いろんなところ、はい、さっきね辛くない作品ですよってともかさんが言ってくださったんですが、いろんなところが辛くて、
あ、聞きたい、辛かったですか
はい、こうお家に帰ってバタバタしてます、うん、っていうのも
分かる、
うん、そんなにね忙しい毎日を送ってるわけじゃないんです、うん、私はね、うんうん、だけどそういう日もありますよね。
ありますね。
でそういうところにもちょっと辛いなと思ったのと、うん、もう一つね決定的に辛いなと思ったのが、
辛いんですか
実はね、はい、この子、はい、あのお母さんが唇塗ってる姿を思い出すって言ってるこの38歳の彼女は、はい、この唇塗の時6歳の子ですよね。
鋭い、
ね、
さすがです。
そうですよね、
私もそう思いました。
そうですよね、うん、でこの時ね私たまたまあのご一緒してない日だったんですが、あ、
はい、
あの私はこの口紅を塗り始める、ま、うん、化粧をし始めるとちょうどあのくしくも娘がおりまして、
はい、
泣き出す、
ああ
のママ仕事に行かないでって泣く、う
んうん、かわいい。
でその娘を、うんうん、もうギャン泣きしてる娘を
ギャン泣きだったんですね。
そうなんです、あの置いて母になすりつけて、はい、で仕事に出かけてしまったのが、うん、そのこの6歳の口紅の時を読んで思い出しまして、
うん、重なったんですね。
そう、なんであんなことしてたんだろうって、うん、辛い気持ちになりました。あ、なのでね、そんな気持ちを思い起こさせてくれる、うん、いろんなことが凝縮しているこの作品、うん、とっても素敵でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はともかさんに口紅の時38歳をお読みいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さっきの、ね、続きですけども、はい、このその時の母が怖かった、うん、置いていかれるような気がしたって書いているんですけど、うん、はい、この子は、ね、置いていかれないですよね。デパート行くんです。
そうですね、
だけど私は置いていくんです。で今でもトラウマみたいで、あ、私は絶対に働かないって言ってます。
あ、そっか、
はい、まあ、そんな傷を負わせて私は一体何をしたかったのかなっていうのもこれからのテーマです
ありがとうございます。
またね、口紅の時続きも読んでくださるとお伺いしておりますので、楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございます。今日は口紅の時を読んでいただきました。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Vision of the one
gonna make.